タンドバイユー。この番組は保育総合研究会の提供でお送りいたします。
おはようございます。皆さん、暑い8月だと思います。保育アンバサダーの坂崎です。8月1回目のゲストは、現在全国保育協議会の副会長であります森田真嗣先生をお迎えしてお話を伺いたいと思います。8月、今年7月の末から非常に日本中暑い状態にあります。40度を超えるところもあったり、特に東北の秋田、また北海道でいうと旭川は、例えば沖縄や九州よりも暑い時期が何回かあって、非常にこう厳しい夏を迎えています。一方、また台風騒ぎで、私のところもそうなんですけども、いろいろな形で被害を受けている方々が、静岡でもありましたし、私の青森県の下北でもあったということであります。そういう意味では非常にこう厳しい問題があるなと思っています。もう一つは、保育会としては、この次の問題にしたいとは思いますが、人事院勧告が新聞市場で表明されて、昨年は賞与分が 0.05% だったんですけれど、 0.15%、最近としては非常に大きな金額で、だいたいざっくりした言い方をすると、常勤職員かけるところの3万ぐらいが、年度末に返還をしていくような仕組みというふうになるのではないかと思います。今後、いろいろな活動はあるとは思いますけれど、この人事勧告のことも含めて皆様方にまた後ほどお話をしていきたいと思います。さて、今日は、先ほどお話しした森田真嗣先生をお迎えします。ゆっくり考えてみたんですけど、お顔だけで言うと、もう30年間知っていますし、27年間お話をしながら、この保育会をどう進めていこうかと一緒に勉強してきた仲です。また、保育総合研究会立ち上げて22年になりますけれど、その間も一緒にやってくださいまして、今年の5月までは保育総合研究会の副会長もしてくださっています。今、子ども子育て会議の国の委員もしていますし、もう数多の委員をしているわけですけれども、大活躍中の森田先生からのお話を聞きたいと思います。それでは森田先生、おはようございます。
おはようございます。森田でございます。よろしくお願いいたします。
さて、森田先生っていうのがもう私の場合なくて、しんちゃん坂崎という間柄でございます。いろんなことを知ってるような気もしますけど、プライベートのことを聞くこともありませんし、あんまりその仕事のことも聞くこともありませんでしたので、今日はとても楽しみにしています。前半はお仕事のことを聞きたいと思いますけれど、もともと大法人であるわけですけれど、この仕事のに入ったいきさつも含めて、現在の役職とこの仕事に入ったきっかけ等をお願いいたします。
はい、森田です。どうぞよろしくお願いいたします。先ほど坂崎先生の方からご紹介になった、全国保育協議会の今現在副会長というお仕事をいただいているのと合わせて、私大阪府の東大阪市というところで、今お仕事をさせていただいております。東大阪市というところは、一昨年ですかね、ラグビーのワールドカップで大会をさせていただきました花園ラグビー場、この地元ということで今現在お仕事をしております。そして大阪府の府社協にあります保育部会というところの、いわゆる都道府県の会長も仰せつかっておりまして、東大阪市の方はもう2年前に次の会長さんに譲らせていただいたというところで、役職としては大阪府の会長、そして全国の副会長ということでございます。それと法人とすれば、新興園という特養80名程度の特養1つ、それと認定こども園が3施設、そして未満児の保育所というところで1施設、合計5施設での法人になります。約子どもたちが、600名、そして高齢者が入所が80ですけども、通所で等を考えますと大体150近くいらっしゃるかなというところで、そういう法人の理事長と、一つの認定子ども園の園長を今しております。
はい、しんちゃんの法人はもともとは老人ホームが もともと
スタートですか？初めは、もう昭和41年に、ちょっと後ろに写真載って、わかりませんね、ラジオですからね、すいません。父と母とが、両親が、いわゆる41年の10月ぐらいに無認可で建てて、そして42年の3月の末に社会福祉法人の認可を、施設の認可をいただいたというところで、そこから保育所から始まってます。この仕事に入ったのは僕は、そうだ、23歳になる前でしたね。大学を1年余分に行って5年行きましたので、大学行ってる間に父親が急遽亡くなってしまったものですから、もうその後を継がざるを得なかったという。ですから、半年は学校に行きながら、保育の方を僕が、そして弟がまだ、北海道の大学行ってましたので、2年ぐらいですか、北海道夏休みに帰ってくるたびに特養の方で、修養棟というところで、まあ、家族で今まで守ってきたのがこの法人かなと思います。
しんちゃんのお父さんは非常にまあご高齢な方ですけれども、もともとはじゃあその昭和41年前はどんな仕事をしてたんですか？
百姓です。
そうなんだ。
農家をしておりまして、そしてまあきっかけになったのが、まあ、父がこの仕事をするきっかけになったのが、いわゆる今でもまだ地元あるんです、消防団っていうのがありまして、はいはい、元の消防団ということで、消防署ではなく、自警団みたいな、そういう組織があるんですけれども、はいはい、その消防団で、まあ年末の夜景の協力金とかを求めに行ったときに、アパート人まで子どもたちがひっくり返っているような姿を見るに見かねてというところと、そうしてるのと合わさって、ちょっとそのはしご車というか消防車のところから車から落ちたというか、怪我をしまして腰の骨を折ってしまったものですから、なかなかその農家ができなくなったということもあって、それならば子どもたちにためにということで、ですから父親も母親もこういう保育とか教育畑は全然知らずに、子供たちのためになるならばという思いだけで始めたのが最初だと思っております。
うん、はい、そうでしたか。もう私がしんちゃんに会った時は、しんちゃん20代後半ぐらいだったわけですけれど、まあそのバランスは日本でもまあ優秀な一人だったわけですが、しんちゃんがこのこう仕事に入って、非常にこう影響を与えた人物っていうのはいますかね？
はい、僕にとっては大阪の先生方が全てかと思ってます。中辻先生もそうでしたし、高岡先生、今の前部会長の長野先生もしっかりですし、菊池先生、熊井先生、三住先生、名前を挙げるともうキリがないぐらい、大変大阪の特に調査研究委員会という若手の先生方がいらっしゃったところでの組織でお世話になったことも大変学ばせていただいたことですし、その先生方に大変お世話になったこと、それと大阪というところは不思議とちょっと変わってまして、施設制服会長会議というのがありまして、各種別の先生方が月に1回集まる会議があるんですよね。そうしたことと、大阪府の社会福祉協議会が、これも面白いところで、川田先生方が、吉村幸男先生もそうなんですけれども、次教官の、なんせ人が集まれば飲むかというところで、飲み会には必ず呼ばれたり、誘われたり、そこでこう、いろんな種別の先生方、ですから、次教官の吉村幸男先生もそうですし、大阪老城の岩田先生もそうですし、はいはい、矢保小務の、坂井先生なんかもそうですし、東京お邪魔した時なんかは、吉野家の牛丼のところで、いっぱい飲んどれるところ、通りかけると、おい、入れ言って、酒を飲みながら、お付き合いさせていただいたというのは、そういう、いろんな、どちらかというと、飲みながらのご指導いただいたことが多いかもしれませんけれども、そうした意味で、保育のみならず、いろんな種別のことを教えていただいたのが、僕の一つの大きな、糧かと思ってます。
そうですね。まあ、大阪の人たちのパワーは、まあ、この福祉会において非常に大きいなというふうに思っています。さて、その自分と今の保育会っていうのは相当違うと私は思うんですけど、しんちゃんはどういうふうに感じていますか？
当時思ってたことは少しずつですけども、僕の想像というか描いたものに近づいてきたかなという気はしております。かけ離れていったというよりも、 まあ、あの費用の使い方であるとか弾力運用であるとか、それとあの僕はずっと言い続けて、坂崎さんもそうですけども言い続けてきた予算とか費用の再生産再構築をしたいということを僕ずっと言い続けてきたかと思う。事業をする、また事業しているのに、うちの法人はもう41年2年からもういわゆる10年15年ぐらいで今の形を取ったものですから、いわゆるすべて土地は自前、
うん、
建物もどうにか補助金をいただきながら、それでも4分の1は自己資産という自己資金というようなところで来ましたので、いわゆる保育をしながらその保育所のお金を使って次の事業ができなかった、
はい、
もうそこのためにしか使えなかったというそういう時代でしたので、やはり事業と名がつく以上多角経営ではないですけれども、やはり再生産いいお金の使い方をしたいというのが思いとしてあったものですから、多少そこへは特に認定こども園という両方連携型の認定こども制度ができた時点で少し近づいたのかなと思いますけども、まだ、もう少し先があるかなとも思っております。
しんちゃんが若い時にいろいろと提案をしてくれた、まあ、今の例えば幼児教育の無償化もそうですし、あれですよね、保育会とか福祉会からすると、まあ、例えば非常識かもしれないということは、逆に言うと社会から見ると本当は当然なことっていうこともあって、その子を採用を埋める仕事が非常にこう長かったような気がしますが、しんちゃんに若い時にいろいろとこう提示してもらったことが今こう少しずつ形になっていることっていうのは、私は今の若い人たちにとっては非常にこうありがたいことなんじゃないかなというふうには思っています。まあ、本当にそういうところではまあご尽力をいただいているということになります。しんちゃんに 今から過去を振り返ってもらっても、あんまり大したことは逆にないっていうか、これからがまあ森田真嗣の活躍する時だと思いますし、今後まあ日本をもう背負ってもらわなければならない第一人者なので、そうですけれど、これまでの中でこれが楽しかったな、これは大変だったなというのはありますか？
そうですね、楽しかったこと、多分もう今はできないんでしょうけれども、大阪府知事との懇話会、懇談会というような、ものが大阪はありまして、お二人の知事さんの時代にそういうことができたのかな。年に1回保育士、また時を経って、社会福祉という広がりを持ったんですけれども、1000人規模のパーティーを年に1回開かせていただいてた。そこで僕らまだは僕なんか若かったもんですから、ビンゴゲームの景品買ってこいとか、軽トラに自転車とか、いろんな CD ラジカセみたいなものとか、電化製品とかテレビとかっていうものを山ほど積み込んでホテルに入っていったりとか、そうしたパーティーとか華やかなことができた時代が一時期あったかと思うんですけれども、うん、そうした時っていうのはすごく楽しかったし、うん、っていうことが一つでしたね。それともう一つは、その時にいろいろお世話になったホテルマンの方々だとか、そうしたこともその後もお付き合いがあったりとか、それと今でもそうですけども、総会を開いたり懇親会を開いたりする時もいろんなホテルを僕ら使わせていただいたりしたことがあったもんですから、面白いものがホテルによって円卓の直径が違うんですよ。
そう、
あるホテルさんは例えば、150センチとか、あるホテルさん180センチとか、30センチ直径が違うと、いわゆる人の座れる数が違ってくるっていうようなこともね、なかなか外から見てると分からなかったものが、中に入って勉強させていただいたので、そうしたことであるとか、あと僕自身の経験からすれば、大阪の花と緑の博覧会、花博っていうのがあった時、はい、これも部会から200名ほどでしたかね、パレードを出せということで、フロートを出したり、ポンポンしたり、ある保育園さんの、しておられるところで、竹馬の行進をしたりとかっていうことで、午前と午後、その間、保育士会の、今で言う保育士会の先生方、当時保護会だったかと思いますけれども、先生方は、迷子の、ところで、ずっと毎日お二人ずつ詰めていただいて、お世話をさせていただいた。そうしたところで、毎日花博に、通わせていただいて、どこに出勤してるのか分かりませんでしたけれども、園にいるのか、花博にいるのかという、この期間中でしたけれども、けど、そうしたことが、すごくその、 人とのお付き合いですし、当時多分300回円ほどだったと思いますけれども、大阪の保育部から 今は700を超えるんですけれども、300の保育園の園長先生方とどの先生方とも僕お会いしてお話をさせていただいた、この経験っていうのは今になっても森田が言うならばと、ご理解いただける一つ大きな僕の糧かなとも、力にならせていただいていることかなとも思います。
そういうことにね、出る楽しみがあるっていうのは、なんていうかね、保育士の人たちにとってもね、一つの楽しみだからね。そういうことは、なんか今みたいにこうコロナがあってどこにも出られない状況を考えると、本当に何だったんだろうなと思いますよね。とても羨ましいなと思います。
そうですね、それが保育士にとっては一つの行事がそうじゃないかなと思います。なかなかね、去年今年とお泊まり保育ができなかったりとか、運動会もちょっと縮小したりとかっていう、やはりそうしたことがやりがいであったり、思い出に残ったりっていうことにつながるんじゃないかなというふうに思いますけれども。
私もそう思いますね。さて、しんちゃんにとっては今非常にこう大事な時だと思いますけど、今時点で一番こう保育会、また保育そのもので気になっていることは何ですか？
やはり子ども庁の話が一つあるのと、そこから派生しているのかどうかっていうのは分かりませんけれども、文科省のスタートプランであるとか、そうしたところの、いわゆる小学校との関係性、それと幼稚園、保育園、認定こども園との相違点じゃないかもしれないんですけれども、成り立ちが違いますので、そうしたところの整合性が今後どう取られていくのかっていうことは大変気になるところですし、いろんな保育をしておられる保育園さんがそれぞれありますので、そうしたところが小学校で同じスタートラインに立てと言われても、なかなか難しさもあるのかなというふうに思います。
それぞれの、ね、歴史があるので、その歴史の上にどういうふうにこういいところを、まあ幼保連携型の認定こども園作ったところまでいいけれど、その中身の話がきちんとされていないで、ただスタートプランだけができるっていうふうにならないようには、お互い気をつけたいと思いますね。園をどうしていくのかっていうこともあるんだと思いますけど、まあ幼稚園ができて140数年、この、まあ、保育所ができて70数年になりますけれど、まあいよいよ大きな変わり時ではありますよね。形が変わってきた、中身のことがある程度検討されてきた、まあそれまでやってきた、まあこういう言い方非常に下世話ですけど、幼稚園の数も相当減りましたと、認定こども園になった数が幼稚園を上回りましたということも含めていくと、まあ変わらざるを得ないところにあると思うので、やっぱり今しんちゃんが話したような中身のことをどういうふうに検討していくのかっていうのは、ある意味では子ども庁のことも絡むかもしれませんけど、大きなことかもしれませんね。さて、しんちゃんもこの仕事をずいぶん長くやってるわけですけど、保育者、まあ園長も含めたと思いますけど、関わる人にとって一番こう、仕事をしていて大事なことっていうのは何だと思いますか？
僕は常識じゃないかなと思ってるんですよ。いわゆる子どもたちに保育する、指導するということかもしれませんけれども、やはり常識なんだろうと思ってるんですよね。特別なことを、そういう教育、保育をしておられるところもあるかもしれませんけれども、僕自身思うのは、将来の大人を育てるわけですから、小学校行って、中学校行って、大きくなって、大人になって、成人する。やはり、そうしたときに、常識がどこに線にあるのかということだと思うんですよね。靴の脱ぎ履きもそうですし、ドアの開け閉めもそうですし、そうしたところを我々子どもたちに今の常識、ひょっとしたら僕らが育ったところの頃の常識と今少し違うかもしれないし、また今の子どもたちが育って20年後の常識というものがひょっとしたら違うかもしれないし、これは例えば環境的な、外の環境的なものをいくと、僕らにはスマートフォンとかそういうデジタル系のものはほとんどなかった、アナログだった時代が今はもうデジタルになってしまってる。今度はそれが、大学生しか使えなかったものを今も小学生までタブレットを持つようになってきた。そして保育園の子どもたちもお母さんのスマートフォンを借りて使って、いわゆるゲームをしているという、こういう 時代になってきたら、またそこはそこで、常識が変わってくるのかもしれないですけれども、やはり人としての営みを行う上での常識とかっていうものが僕一番基本になるんじゃないかなとは思っています。
ありがとうございます。さて、お父さんのことがあったりしてこの仕事に入ってしまったわけですけれど、万が一生まれ変わったとして今度どの仕事をするって言った時には何か考えることはありますか？
この仕事をしながらも父親が新潟のところでスキー場のロッジをしておったり、その後、父親が亡くなった後、いろんなおじいちゃんの相続だとかいろんなことがあったもんですから、きな臭いことがあって、それでそちらを手放すときに、そこの従業員に連れて僕、淡路島の方でペンションをしたりという、阪神淡路の震災まではしておりましたので、できればゆっくりとそういうところで人との関わりを持っているようなことができたら僕は一番いいのかな、今となってはですよ、今となってはそういうことを思っていますね。
まあ生きてるうちは死んじゃ無理だねこれからあと10年20年は死んちゃんの時代だからね
いえいえ、まだまだそんな
ペンションのペの字もマンションの間の字もあるかもしれないけれどどうですかね、今後の保育会に望むことをどう思っておりますか？
そうですね、やはり保育会というか子どもたちにとって何がいい世界なのか、何がいい世の中なのかというところ、そこをやっぱり保育園とか認定こども園とか幼稚園とかっていうことではなく、やはり将来の子どもたちがどういう姿がいいのかっていうのを僕はもっと議論したいかなという気がしますよね。そういうことを言うと一元化を求めるのかとかいろいろご批判をいただくことあるかもしれませんけれども、けども幼稚園を育っても認定こども園を育っても保育所で育っても、世の中に出ればみんな社会人として日本国民としてお仕事するわけですから、そうした子どもたちを育てるところというのはより良い環境でなければということをもっと僕議論したいかなというふうには思います。
そうですね、森田真嗣という人が今全保協の副会長をしているので、どちらかというと、経営面とか、制度面とか、もちろん強いわけですけれど、私が保育総合研究会というものを一番最初に作った時に森田真嗣という人にお願いをしたのが保育内容そのものだったんですよね。でちょっと皆さんにはよくわからないかもしれませんけど、このバランス感どこから来てるのかっていうと、保育内容についても非常にこう資産のある方で、そういう方なかなか森田真嗣の保育館を講演で聞くことは皆さんないのかもしれませんが、ぜひとも逆に今のようなお話を伺うのがいいのかもしれません。さて、後半ちょっとプライベートのことのお話をするんですけど、本当にプライベートのことを、しんちゃんと話をすることは全くないんですけど、まずお休みは何をしてるんですか？
そうですね、休みは今子供と一緒にいますね。子供といってももう28になるかな。
あ、そうですか。
も
うそ
んな、はい、1歳の誕生日の時にはもう自閉的傾向ということで、最重度の自閉症ということで判定いただいておりまして、いわゆる強度の行動障害も持っているものですから、平日は今家内が作業所なんかの送り迎えしながら、で休みの日はできるだけ僕が関われるというか、ちょうどこのタイミングはプールボランティアさんということで90分ほど泳がせていただけるんですけども、そこは一緒についていって、着替えとか途中のトイレの対応とかってことがありまして、だいたい週1は僕はそこで泳がずにウォーキングをしておりますけれどもどちらかというと、もうフリーで休みの日があればもう子どもと一緒にドライブに行ったり、どっかこうお参りに行ったり、最近は行けないですけれども、四国の88箇所 も今2回目回ってますし、車も嫌がりませんし、お参りすることも大好きなもんですから、 そうしたところ行きながら、あの外でご飯を食べながらというのが今の、まあ、僕のプライベートといえばそうかもしれません。
まあ、博識なのでね、何でも知ってるんだけど、しんちゃん、その趣味は特に、まあ、学生時代も含めてこう没頭したようなものはあるんですか？
いや、ないです。ないといえばないというか、やらされたという方が多くって、高校時代、中学のクラブは軟式のテニスをしてたんですけれども、うちの中学校は不思議で、先ほどお話したように花のラグビー場のすぐ近くなものですから、当時、今は野球部があるんですけども、当時は野球部がなくて、ラグビー部しかないというような、はい、サッカー部でもなければラグビーしかないというような、はいはい、そういうような中学校でしたので、ラグビーしたいということだったんですけども、もう両親がもう絶対あかんと。まあ、おじさんたちもラグビーで、相当してましたし、怪我もたくさんしておられたし、ということで、テニス部してたんですけども、高校へ入ると、いやいや応援団に入れられて、応援団も2年生で潰されて、大学に入ったら、沖縄の少林流という古武道というところの空手を、少し学ばせていただいてというところで、一貫してこれっていうような趣味はあんまり持ってないですかね。その後仕事してからゴルフを少しさせていただきましたけれども、ゴルフももうお付き合い程度で、月齢に出るようなそういうセミプロみたいなところまではもうなんせ遊びでいいというところで収まってしまいましたので、
人とまあゴルフでも麻雀でもそうだけど、きちんと付き合っていかなきゃいけないけれどね、しんちゃんのまた忙しさがまたそれを全部許さないだろうからねそれはまた大変だなと思います。例えば映画とか絵とか本とかアーティストも含めて何か影響を与えたとか、そういうのはありますか？
そうですね、みんな不思議があるんですが、僕は中学校の頃、高校の頃なんかはフォークソングをよく聴いてたんですよ。だから、かぐや姫とか風とかっていう、はい、どちらかというとそちらの方が好きでしたね。いわゆる当時レッド・ゼッペリンとかそういう洋楽とかみんなしてたところが、僕はもうフォークを逆に聞いてましたね。
しんちゃんの年ですから、そうすると拓郎の一番最後ぐらいから陽水、かぐや姫、風、ユーミンとか中島、
そうですね、
来たあたりですね。
はい、ユーミンなんかコンサート行きましたしね、高校時代に
サザンあたりが中学校の最後とか高校の初めぐらいでしょうからね、はい、なんとかしんちゃんとフォークソングって全く合わないね。
でしょう、なぜなんでしょうねというね、
どう考えても、まあ、どっちかだよね。クラシック聴いてるか、ハードロック聴いてるかっていう風に見えるものね、イメージがね。
言われますよね、どちらかというと。ガンガンギター弾き鳴らしてたとか言われる。いや、全然っていう。
なんとなく四畳半っていう感じでそうでしたか。
そうなんです。
その中でも誰が一番好きだったんですか？
そうですね、僕はかぐや姫でしたかね。あと風ですね。
風ですね。
はい。
そうですね。まあ22歳の別れから始まって君と歩いたとか。
そんなもんですね。
名曲が多いですからね。しみじみとしたやつがね。
その通りです。
さて、なかなかさすがのしんちゃんでも歩けないわけですけれど、今、まあ、海外も含めて一番行きたいところっていうのはありますかね、日本も含めて。
そうですね、行きたいところ、やっぱりハワイですかね、一つは。一番過ごしやすい空、それとやはりスピリチュアルというか落ち着くというか、いろんなそのところがあるというところは、まあ僕は英語喋れませんので、ハワイぐらいでしたらどうにか片言でも通じるかなというところで日本語が通じますので、
まあ大阪の創造しさに比べれば、それはハワイはもう全くないようなもんだもんね。それはそうでしたか。まあ亡くなった人も含めて、今しんちゃんもそろそろいい年になってきたわけですけど、会いたい人っていうのはいますかね、話したい人とか。
そうですね、やっぱり父親かもしれませんね。
うん。
何も最後話ができずに、もう頼むぞの一言で受け取ったもんですから。だから、本当に何がしたかったのかっていうのは、分からずじまいというか、僕にはとっては分からずじまいですので、帰ってくれるなら父かなと思います。
まあ、それでも今のしんちゃん見て、お父さんも大変喜んでると思いますよ。それはもう立派なもんですよ。本当につくづく思います。しんちゃんと一緒にお酒を飲む機会も結構あるんだけど、あれが嫌いだとかこれが嫌いだって聞いたこともないんだけれど、なんか一番好きだってのは何なんですか？
お酒ですか？
いや、食べ物。
食べ物。
一番最後、例えばよくあるじゃないですか、死ぬ前にこれを食べていきたいみたいなのが。
食べ物で言ったらやっぱり肉かもしれませんね。お肉。お肉か、あとはお蕎麦。
そば好きなんだね。
蕎麦は意外とね、好きですね。それと、奈良のあるお店が、蕎麦友禅言うて、テレビに出てたことあるんですけども、水で食べるお蕎麦とか、結構なおっさんが作ってるところなんですけども、そこのお蕎麦ですかね。それとお肉も、2センチぐらいのステーキ肉が、箸で割れるって、今は僕フォークで割りますけれども、そういうところぐらいですかね。
なんとなく大阪で間違ってそば頼んだら 私しかそば頼んでなかった、みんなうどん頼んでたっていうのがあって、ああそうなんだって笑った時があるけれど、そうなんだね。戻りたくないかもしれないけど、あの時に戻りたいとか若い時に戻りたいっていう時期ってありますかね？
そうですね。やり直せるなら、こうかな。
それはどうしてなんですか？
高校時代、僕、一切勉強しませんでしたので、
何をしてたんだよ。
今戻れるなら高校に戻って、しっかり勉強、きちんと勉強できれば、もっと人生豊かになってたかなとは思いますけれども。
そうか。なんかしんちゃんが勉強してないってなんとか変な感じするな。そうでしたか。100年後の未来に生きてたらっていうか、そこら辺にこう何か望むことってありますかね？
そうですね。やはり、100年後ってなると、自分の子孫、やはり住みやすい地球、日本であってほしいなと思いますよね。高崎さん、最初の話しされたように、台風とか、この気温の温度の高熱化とかっていう、そういうところからすると、過ごしやすい日本であってほしいのと、また制度やとか生活が過ごしやすい、こう日本であってほしいなと思いますよね。
まあ20世紀になってからね、まあ当然なことながら火力の発展もあるし、原子力水素の、核実験というのは相当あったわけだからね、地球が相当傷んでいることはあるんだと思うけれど、今やれることはたくさんあるんじゃないかなというふうにも私も思います。さて、しんちゃん、物、学校、団体、いろいろとあると思いますけど、こう感謝している人とか物とかっていうのはありますかね、今。
僕にとっては先生だと思います。感謝して、まあ当然、家族もそうですし、両親もそうですけれども、先ほどお話した高校の時代もそうですし、大学時代も、恩師の先生方には大変僕お世話になったかなと思ってます。出来が悪く、本当にもう、大学時代なんかも、先生の出席簿には、カバンだけ出席って書かれたこともありますし、カバンだけ置いてどっか行ってしまうとかね、ありましたので、そういう、また、先生方も、そういう、なんて言うんでしょう、お互いのこう、コミュニケーションが取れるような先生方もたくさんいらっしゃったので、そういう意味では、逆に、そういう恩師の先生方には大変感謝してますし、そうして大学まで卒業させていただけたおかげで、今僕ここにあるかなとも思ってます。
ありがとうございます。まあ、最後の質問になるわけですけど、 まあ、一番大切なもの、人というのがありましたらお願いいたします。
はい、やはり一番大切なものというのは僕は人だと思ってますので、やはりまずは家族であるでしょうし、先ほどお話ししたように息子がそういう状態でありますし、長男も長女か、3人子供はいるんですけれども、それぞれそれぞれのことをしてますので、やはり、人というのが僕一番大切だし、家族が一番大切かなとも思ってます。そしてその家族とかいろんな方々がこうして保育園とかいろんな団体、また会社、学校等々とコミュニケーションを取りながら生活しているのが世の中だと思ってますので、社会だと思ってますので、そうしたところが少しでも良くなるように、また我々自体が今後していくべき方向性を見出していけたらなと思いますし、できれば保育の、先ほど話した予算とか資金の再生産っていうこともそうですし、いろんなことができるように、いろんな人のためにこの保育所とか認定こども園とか幼稚園とかっていう子どもの施設だけではなく、この拠点となって世の中に貢献できるようなものになればよりいいのかなとも思っています。そして先ほど話したような子ども庁の話もそうですけれども、いろんな制度、やはりここがどうなるかによって我々は大きく動けるか動けないかだと思ってます。いわゆる今子育て支援っていうことはもう普通に言われますけれども、大阪でワンパクプラザ事業という事業を始めていただくまでは、はい、いわゆる目的外の禁止条項ということで、保育園に通う子どもたち以外にはお金を使うことはならんと言われた時代だったんですよね。それがまあ、ワンパクプラザ事業ということで補助金をいただくことになり、それが2年後、高尾先生、菊池先生の皆さんの中央の先生方の力添えで、国の中での子育て支援センター事業ということに今になっているわけで、これができたことで、いろんな在宅家庭、また関わる方々への援助というか、関わりが持っているようになったと。こういう時代の流れを大きく変えることも、この制度だと。でしかできないこともありますので、そうしたことをこの数年、多分子ども庁という大きな流れの中で作っていかなければならないのかなとも思っています。そうしたところ、坂崎先生はじめね、大変ここに出られた先生方も筆頭に、またこれを聞いていただいている先生方も皆さんと共に、やはりそうしたところへ向かっていければいいのかなというような、そういう思いでございます。
はい、今日はまあ、お仕事のこともそうですけど、普段本当に聞くことがないプライベートのこともお話をいただきました。森田真一がフォークソングでよかったんだったら、私いくらでも歌ってあげたのになと今頃なってですね思うわけでありますが、しんちゃんに最後に今お話をしたいことを 2,3 分差し上げますので、少し最後のお話をお願いいたします。よろしくお願いします。
はい、もう一つ申し訳ございません、コロナの状況ですね、今だから言えることというか、今しかお願いできないことかもしれませんけれども、コロナでやっぱりステージが変わってると思います。マスコミ、テレビ等でも子どもたちのクラスターが出てきてる、保育園、子ども園、幼稚園のクラスターが出てきてるということで、大阪もしっかりでありまして、これまではクラスターになったとしても職員が中心であった、いわゆる休憩室であるとか更衣室であるとかっていうところでのクラスター化というのが中心であったんですけれども、この7月の中旬ぐらいからは子どもたちのクラスターが、出てきております。ある園では20名近く の, 園児、同年齢ということに聞いておりますけれども、それと、職員が 4,5 名ですかね。そうしたところで、今までは子どもたちは移りにくく、子どもたちからは移しにくいよということで我々も認識しておったんですけれども、やはりこのデルタ株というかステージが変わったということで、子どもたちも移りやすく、また子どもたちからも移しやすいという、こういう思いで今いなければならないのかなというふうに思っております。またこれが1ヶ月先、2ヶ月先になるとどういうステージに変わるか分かりませんけれども、今の現状というのは大阪においても、今日も、昨日も1人うち、PCR 受けて 陰性でしたけれども、その前に1人はもう陽性で休んでます。で、今日も PCR 結果が1人、もう1人出るというところで、日々 PCR 検査を受けた、受けないとか、陰性だ、陽性だという状況の中で4施設ありますと、どこかが休園しなければならないのかなというような、思いに駆られながら、本当に、7時、8時家に帰って、あ、今日は何もなかった、明日保育ができるという、明日休園しなくてもいいという、そういう思いもね、今持っておりますので、感染拡大している地域でなくとも、やはりこのデルタ株というのは地方にも波及してますし、地方でも確認されてますので、そうしたところを踏まえて感染拡大予防に十分ご注意いただきながらと思ってます。やはり、この8月の今だからこそということで、一つお話をさせていただきました。
今日は、全国保育協議会の副会長であります森田真嗣先生をお迎えしました。若い時からそのバランス感はもう類まれなものがありました。先ほど少し話をしましたが、制度、経営、運営、そして保育内容に至るまで本当に資産に富むご助言をいつもいただいています。今全保協の副会長でありますけれど、本当に保育会そのもののエースです。エースといってもですね、まだまだこれから先、当分の間、まあ簡単に言うと登板回数3日ぐらいを空けてすぐ投げるっていうような状況のエースでありますので、私たちの我らのしんちゃんという形で私は基本的に思っています。保育会が今後、この先ほど、お話にもありましたように、子ども庁も含めいろいろと保育所や認定子ども園の立場、またそれからの要領指針も含めていろいろと変わっていくことは、まあ、当然だと思いますので、そういう時にですね、まあ、しんちゃんがこういう形で関わってくださっていて、日本の保育を引っ張っていく、もう少し先には保育のお話も含めて日本中の方々に、森田真嗣のお話を聞いていただくということがですね、当然なことになっていくというふうに私は思っています。非常に若い20代の後半から日本のいろいろなところの役職をし、大阪の中心となり、そして今日本の中心になっていますので、まあ、体に気をつけて頑張ってもらいたいなというふうに思います。今日は本日本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さて、保育総合研究会です。保育総合研究会は8月、9月、10月、11月とたくさんのことがございます。少しだけお話をして終わりたいと思います。公開保育のアンバサダーの方は8月の30、9月の28 と、資格取得のための研修会がありますし、また保育科学も9月13、そして9月28 と、今3歳未満児のことの、評価のことについての研究をしているわけですけれども、それらの会議もございます。10月には秋田先生をお迎えして第72回の定例会を10月6日に行いたいと思っておりますし、11月には私たちが出しましたセブンプロポジションの研修会を11月15、16と行う予定でいます。保育総合研究会に今年もですね、 2組の新入会員が入ってくださったりしています。少しずつ広めていきながら一緒に勉強できる人がいたらいいなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。さて、今日は全国保育協議会の副会長森田先生に出ていただきました。この暑い夏をぜひ乗り切って、そしてコロナ非常に厳しいわけですけれど、治療薬が出るまでもう少しの間、皆様方と一緒になってこの時期を乗り切っていければなというふうに思います。暑い夏とともにコロナ対策のこともよろしくお願いします。今日は、森田先生をお迎えしての、会となりました。それでは皆さん、さようなら。